それでは木山のかな文、必ず出る文学史の、暗記のチェックをやってみたいと思います。目の前に私の公式資料の、木山のかな文、必ず出る文学史というところを、上代、それから平安中高、中世のところを広げてみておいてください。で、もし分かんなかったらそこを見てください。それではいろんなところを質問してみますので、答えられるかどうか頑張ってみましょう。例えば、勅撰和歌集の中でよく順番を聞かれるのが八大集でしたよね。50メータープールで飛び込むところが古今集、向こう岸が新古今集でしたよね。で、それをこう泳いでいくときにいくつか覚え方があったわけです。で、その覚え方についてはもし忘れた人はもう一度、その説明の音声解説を聞いてください。では聞いてみますが、勅撰和歌集の第3番目の勅撰集のタイトルは何でしょう？はい、周易集ですね。周易和歌集、正式には周易和歌集ということになります。で、頭の中にその周易和歌集は大体1000年、平安のちょうど真ん中の破線の部分ですね、1000年ぐらいに載っている同時代だということになりますね。最初が古今和歌集、次が五線和歌集、そして周易和歌集ときますね。ではもう一つ、勅撰和歌集の第7番目、平安の末期になりますけれども、その時に余れた勅撰集に潜在和歌集とあります。さて問題、潜在和歌集の編者、編纂した人として有名な人、その人は藤原の定家の父でもありました。さて、その人の名前は何でしょう？はい、藤原の春勢ですね。春勢、年成と書きます。それでは、逆に聞いてみますが、例えば紀貫之、土佐日記などで有名な紀貫之が、編纂に関わった勅撰集のタイトルは何でしょう？はい、古今和歌集ですね。古今和歌集です。で、一応古今和歌集の編者4名おりました。今一応押さえておきますと、紀貫之、大志高知の三船、紀の智則、身分の忠峰なんていう人がいましたね。それでは勅撰集ではないのですけども、和歌と、それと内容が同調するような漢詩、和歌と漢詩を一つずつこう並べて編纂したアンソロジーがあります。そのタイトルを和漢朗詠集と言います。さて、和漢朗詠集の編者は誰ですか？はい、藤原の金刀ですね。藤原の金刀。ちょうどこれも1000年ぐらいと覚えておいてください。では、古今和歌集聞いてみますね。平安の最末期です。1190年です。西行法師という人がおりました。で、この西行法師が亡くなった年が実は1190年なんですけども、まあその年にできたということで、西行法師の古今和歌集のタイトルは何でしょう？山小屋の歌、自然派歌人、桜を愛しました。まさにこの山の家の歌なんですね。言えますか？はい、三歌集ですね。三歌集です。それではもう一つ古今和歌集。鎌倉幕府三代将軍であった人、源の実朝という人がおりました。この源の実朝の編んだ古今和歌集のタイトルは何ですか？近海和歌集ですね。ということです。で、この近海和歌集、源の実朝というのは、万葉調を好んだというのも、ちょっと押さえておいてください。それでは、これはどうでしょう。新古今和歌集と新勅撰和歌集。この二つの勅撰集の編者であった人物。つまり、生涯に、二つの勅撰和歌集の編者となった人、その人の名前を言ってみてください。藤原の定家ですね。 それでは、平安前期。勅撰宗以前ということになりますけども、まあ、平安前期というのは、以前の説明でも聞いたと思いますけれども、実は、漢詩文集の全盛期で、まあ、勅撰の漢詩集なんていうのがたくさん作られた時代なんですね。まあ、そういう中にあって、当時は、この歌というものがそれほど表舞台に出てこなかったんですけども、まあ、それでもその平安前期に6人の歌の大変優れた人がいたと言われてたわけです。これを六歌仙と言います。さて、六歌仙の6人の名前をすべて言ってみてください。ヒント。最初は美男美女がおります。美男は誰ですか？はい。在原の成平ですね。美女は小野小町ですね。それから、お坊さんが二人おりました。お坊さん二人。天津風という歌を読んだ人。僧侶、はい、僧侶遍昇ですね。で、もう一つは、よう宇治山と人は言うなりというふうに読んだ人。キーキーキーキー。棋戦法師ですね。棋戦法師です。それから、あと、黒という人がいましたね。黒っていうのがいました。大友の黒主。はい。それから、ふんという人いましたよ。ふん。ふん矢の安秀ですね。在原の成平、小野の小町、僧侶遍昇、棋戦法師、大友の黒主、ふん矢の安秀です。では、歌物語というジャンルがあります。まあ、歌を中心として、その言葉書きがやや物語風になったような作品を歌物語と言います。歌物語を、成立順に言いますと3つになります。その3つを言ってみてください。はい。伊勢、大和、平中の順番になりますよね。ですから、伊勢物語、大和物語、平中物語ということになりますね。さて、この伊勢物語ですけども、よく冒頭に昔男ありけりなんて書かれます。で、その男とは歴史上のある有名な人物をモデルにしたと言われています。さて、伊勢物語のモデルになった人物は誰でしょう？はい。在原の成平ですね。在原の成平がモデルになったと言われている。ですから、伊勢物語の別名は、在原家の五男坊で中将であった人の日記というような別タイトルもできるわけですね。これを何と言いますか？在後中将日記と言いますね。在後中将日記というのはそういう名前の由来です。それではこの作り物語に行ってみましょう。前も、音声解説を聞いたと思いますけども、とにかくこの作り物語はちょうど千年。千年のラインに乗っている源氏物語が一番中心になってよく考えられます。源氏の前か源氏の後かという話ですね。それでは源氏よりも前に先行して作られた3つの作り物語のタイトルを歴史順に順番に言ってください。はい。竹取物語、宇津穂物語、落ち窪物語ですね。落ち窪物語と言いますと、もう代表的なママ子いじめのお話です。宇津穂物語っていうのは、まあ、骨太の筋だけ言ってしまいますと、その親子何代にわたる、琴の秘曲の伝承物語なんですけども、これはおそらく一人の作者というよりも、後からこう、造法に造法を重ねたように作られておりまして、いろんな物語が、くっついてしまって一つになってるんですね。まあ、そういう作品が、宇津穂物語です。では、源氏物語。源氏物語の後に作られた短編集のタイトルを言ってください。堤、中納言物語ですね。堤、中納言物語は10話の短編です。では、源氏より後に作られた長編の作り物語集を3つ言ってみてください。ヒント、浜中。浜松中納言物語、夜の 寝覚め、または夜の寝覚め。次は、狭い衣と書いて、さごろも物語ですね。ですから、長編の作り物語という条件がつきますと、この三つってことになりますね。浜松中納言物語、夜の寝覚め、さごろも物語です。一応、取り替え場物語っていうのが、平安の後期に載せられていますけれども、きちんとしたと言いますか、その学問的に、きちんとしようという大学ではですね、取り替え場物語の歴史成立を問題に問うってことはしないんじゃないかと思います。なぜかと言いますと、今残っているのは平安の後期なんですけども、どうやら先行する前、取り替え場物語っていうのが平安の中期よりあたりにあったらしくって、まあですから、よくその一番最初の作品の成立ってのはわからないんですね。まあわからないので、きちんとした大学であれば問題にしないのではないかと思います。では、歴史物語って言いましょう。歴史物語を5作品成立の順番に言ってみてください。一番最初の作品は何ですか？映画物語ですね。そして、四鏡、司教になりますね。大根水増しと覚えます。どうぞ。大は大鏡。根は今鏡。水は水鏡。増は増鏡ですね。では、この5つの作品の中で、別タイトルが、四つ木物語、または四つ木の物語と言われている作品はどれですか？答えは、映画物語ですね。映画物語の別タイトルは、四つ木の物語というふうになります。さて、この5つの作品の中で、描かれている大正年代が同じもの、つまり同じ時代を共に描いている2つの作品を言ってみてください。どの作品とどの作品が同じでしょう？答えは、映画物語と大鏡ですね。共に、平安中期の藤原の道長の映画、その辺までを描いてるんですね。ですから、映画物語と大鏡は、まあ、書かれている大正年代が同じだということになります。それでは、大鏡について聞きますけども、これは二人のスーパー老人が、ウリインの菩提庫の席で、説教が始まるのを待ってる間のよもや話という形で会話形式で語られていくんですね。そのスーパー老人二人の名前を言ってみてください。一人は、公の世継ぎですね。190歳という設定でした。もう一人は、夏山の茂樹ですね。180歳。この二人がこう会話をしていくわけですね。それでは、歴史物語の中で、鎌倉時代の全期間を描いている歴史物語。それはどれでしょう？鎌倉前期。それは、増鏡ですね。ということは、増鏡の成立時代は、鎌倉より後ってことになりますね。南北朝時代に書かれたわけです。それではそこから軍記行ってみましょう。軍記というのはこの鎌倉中期あたりから出てくるんですけども、一番最初の、将門の乱ですね。平野将門の乱の話が小文記ってありますけども、これはちょっとこう、いつできたかわからないんですね。まあ、小文記というのは一応最初です。まあ、それからいわゆる源平争乱に入っていきますけども、順に行ってみてください。まず一等最初に来るのが、ほ。はい。保元物語、または保元物語と言いますね。次は、へ。平治物語ですね。そして、平家物語が来ます。それから、南北朝の時代に入りますと、南北朝の動乱を描いた、太平記ですね。それからもう一つ、関東の、この、関東の武士の、 平家物語なんて言われている作品があります。それは、蘇我物語ですね。そして最後は、源の義経の一代記、義経記ですね。じゃあ、頭の中でもう一度軍記全部言ってみましょう。蒙門記、平家物語、蘇我物語、最後は、義経記ですね。それでは、あまり詳しくないと思いますが、この、中世に書かれた歴史書、二つあるんですね。歴史書。慈円という人が書いたものと、南北朝の南朝の正当性を、説明したものがあります。さて、その二つの作品言えますか？はい。わからなかったらどうぞ見てください。一つは、愚管抄慈円。もう一つは、人能小唐記というものですね。この二つの作品は歴史書であります。それでは、もう一度、歌に書いてみますけども、平安後期から、鎌倉初期にかけて、流行した七五調の歌謡のことを今様と言います。七五七五でこうずっと連れていくんですね。で、それ今様という当時の歌謡曲だったんですね。当時は節もあったんだと思います。で、それを集大成したのが、後白河法皇という人なんですね。さて、その後白河法皇が編集した今様集のタイトルは何ですか？はい。良人秘書ですね。良人秘書です。それでは、作り物語の中で、舞台が中国になってしまうもの。つまり主人公が中国に渡って、中国で、当時の中国で様々な物語が展開するような話。それは、作り物語の中で、どれになるんでしょう？はい。浜中ですね。浜松中納言物語ですね。それは舞台が中国になることがあります。それでは、説話集やってますか？説話集というのは、おおむね、一番の全盛期は鎌倉時代なんですけども、ポーンと早く、平安の前期に、非常に早く作られた仏教説話集があります。平安前期の仏教説話集のタイトルを言ってみてください。はい。日本領域ですね。日本領域です。それでは、三宝絵言葉という、仏教説話があるんですけども、三宝絵言葉は、成立は平安の中期である、丸か罰か。平安時代の真ん中あたりである、丸か罰か。はい。丸ですね。984と書いてありますから、まあ大体1000近くということになりますね。では、説話集の中で一番大きな説話集、今昔物語集というのがあります。1300話も入っております。さて、この今昔物語集の成立は鎌倉初期である、丸か×か。はい、×ですね。今昔物語集と古本説話集、内聞き集は、これは、平安後期の成立です。それでは、鎌倉期行きましょう。鎌倉期の、世俗説話のタイトルを3つ言ってみてください。まず最初は、宇治。はい、宇治周囲物語ですね。次は、青少年向けに、銃の教訓話にジャンル分けしたもの。実勤賞、または十勲賞ですね。最後、古今ではなくて、古今著文集ですね。立花の成末、古今著文集でした。それでは一つ下がって、仏教説話集。仏教説話集を、三つ代表的なものを言ってみてください。一つは、専従賞ですね。次は、鴨の町名の仏教説話で有名な、発心集ですね。最後は、 三髄に少ないと書きますね。写石集、無集ですね。ということです。ちなみに、発心集と写石集の真ん中に、放物集という、仏教説話集がありますが、まあ、これは仏教説話集とも言えるし、仏教の視点からの和歌類聚集とも言えるんですけども、この放物集を、初めて、英語に訳して、紹介したのが、私の妻の今東京工業大学の教授になっておりますけども、ロリンダ・キヤマ先生です。私の妻です。若い頃は私もこの放物集の役に一緒にやった楽しい思い出があります。もっといきましょう。それでは、平安時代の日記を言ってみましょう。平安時代の日記機構で一等最初に出てきたものは何ですか？平安時代の最初の覚え方は、平安時代日記の最初はトカゲと覚えますね。トカゲです。トカゲ、土佐日記、カゲロウ日記ですね。で、このカゲロウ日記は、974年ですから、千年である、源氏物語よりも30年ぐらい先ということですね。早く成立しておりますということです。ということで、1回目はこの辺までにしておきましょう。では一度ここで切ります。